おはようございます。武田鉄矢です。
おはようございます。水谷佳奈です。
昨日はちょっとアメ横の小さい、謝罪の求め方、気の利いた若旦那のやり方ですな、無銭飲食したお客に対して、警察に願い出たり、訴え出たりしねえから早く金払いに来いって、もうそれだけでおしまいという。
はい。
謝罪というのは格のごとく、求める人の態度いかんによっては本当にこう軽く明るい話題になったりなんかする、うん、さあ参りましょうかね。理屈っぽくいきますぞ。謝罪論、
はい、
哲学者ウィットゲンシュタインは謝罪というものはゲームに似ているとその書に書いております。ゲームというのは様々なゲームがありますな、それぞれで全く違うものでありつつもまとめればゲームという概念に、くくられるわけであります。で、謝罪というのもゲームによく似てて、それぞれで違いつつも本質的に一貫したものではないだろうかと。
はい。
謝罪が求めている一貫しているものは何かというと、人間関係の修復であると。うん、私がアメ横の飲み屋さんの話をしたんですが、その人はこの人間関係の修復を信じておられるんですよ。
はい。
謝りにくりゃ許してやるよと。うん百円のことだよ。うん百円払えよ。それで、なんもねえからよ、みたいな。で、謝罪というものがそこに成立するためには、この関係を修復したいという強い情熱がなければならない。
はい。
謝罪だけをうまくやって切り抜けようとしたり、解決しようとする。そうすると、打算とか戦略は、すぐに見透かされてバレてしまうんですよね、
うん、
英語にリグレットという単語があります、
はい、
これはある出来事について残念に思うという、こうすればできたのに積極的にそうしようとしなかったからいやーあそこでやらかしちゃったみたいな後悔のことを言うんですな。子供の飛び出しの交通事故、ドライバーはスピードもきちんと守っておりまして、ところがあまりにも突然子供が飛び出してきたんでブレーキが間に合わなかった。こういう場合は状況に応じまして法的に強い責めというのは責められない。でもドライバーの中にはもっとスピードを落としてたら避けられたのではないかという後悔があるような場合をリグレッツっていう、
はい、
ここで重大なのは例えばその子が死亡した場合ドライバーは法的な罪を負わず許されたにしても彼はその子の親たちに謝罪する、許しを請う。この場合最も重大なのは心情を伝えたか伝えなかったかという、
はい、
ここからねかなどんどんまた難しい方に行っちゃうんだ。
はい。
話は。
はい。
だから謝罪ってのは、千変万化だね。
ほう。
いろんなケースがあるよね、うん。イスラエルとパレスチナの場合、これ本当に困ったことでありますが、先祖が被った損害を子孫が負えと言われてることであります。3000年前ぐらいはここは俺ん家だった。っていう、ちょっと留守してる間に土地取られたんだから返せっていう、そういう先祖の被った損害とかそういうものが21世紀に問題になってる。これが意外とかなやっぱ世界で今頻発してるね。
はい。
だから物事を今日という次元だけで解決できないんだよね。
うん。
問題にもこう時間的な深さがあるという。でその中でどこかで世界基準作らないとダメだというそういう動きが今あるそうですよ。
ほう。
これ歴史的保障ということでありますが、一応今できている国際法によれば4つのケースがあるそうであります。一つは奪われた土地、文化、宗教などを子孫が返還要求すること。
うん。
二つ目、搾取の被害、同様の価値を要求する。つまり、今から70年前に、あんたんところは、俺っちだから金巻き上げたじゃないか。今の金額でその金を返せ、という。それから、不正行為、暴力、拘束を金銭で補え、というね。そして四つ目が、歴史的不正を認め、正しく記録せよ、という。こういう正しい記録っていうのもありますですね。
はい。
で、この4つの、その、いわゆる時間がすっかり経ってしまった、謝罪問題について、求められるのは、難度が高いですよね。で、はい、韓国の皆さん、また、問題になってるみたいですな。徴用工問題は。また裁判所が認めたみたいですね。日本の責任を。
はい。
いかがですか、謝罪論。
いや、でも国と国のは難しいですよね。
難しいな、
ね、
でも、ここで少しすっきりする意味で、国際的にどうなのかという、引き絵の中でこの問題を、国際的な問題を、様々な紛争地での問題を考えていこうというふうに思いますが、
はい、
浅くて深い、深くて浅いという、当番組でございます。お付き合いのほど、よろしくお願いいたします。この続きまた明日のまな板の上で。